3月27日水曜日夜9時30分を迎えました。藤村忠久でございます。そして
嬉野正道です。そして
こんばんは、お久しぶりです、ふうこやで。皆さん元気にしてまっかね。これ私のせいじゃないんですよ今の、
ね、
なんか今日はですね、関西感あふれるアドリブでっていう指示が出ました、
ね。今日はですね、
はい、
大阪にございます
、はい、
いつものスタジオではなくてですね、
はい、
もういよいよ元五郎一座近いということで、
はい、でも今日27日だったらもう明後日。
そうですね、
はい、もう迫ってまいりました。
うちの稽古場から、
はい、
嬉野さんご足労いただきまして、
みんなが助けつけましたよね、
ありがとうございます、
ということで、はい、やってまいりました。実は3月20
日、はい、
新聞の日にですね、
はいはいはい、
奈良で、
はい、
どうでしたね、
イベントをやります。
市役所の屋上かなんか、
は
い、なんか発掘というか、なんかどっかの町の町おこしですか。
まあまあ町おこしなんですけれどもね、まあえらい天候でですね、
ひどかったですね、
なん
か
ね。新聞の日はですね、全国的にですね、もう嵐というか台風のようなね。
ね
まあそれで大阪というかその奈良もですね、氷なんかが降りまし
てですね、びっくりしました
よ、風も吹き、
はい、
もう全員がですね、お客さんも含めてですね、必死にテントを押さえながらのイベントという ね、
そうです
ね、命がけでございました。
とにかく真冬みたいな日でしたよ。
そうですよ、
私も新幹線でね、大阪方面に向かっておりましたから、
は
いはい、大阪近づけば近づくほどですね、雲行き怪しくて風がピープ吹いちゃってる、
はい、
えらいことでした。
無情がきつかろうと、
きつかったですよ。
めちゃめちゃ寒かったです。
きつかったですけれども、うん、まあまあ、風子さんもね、
はい、
全体の進行の司会ということで、
はい、
やらせていただきましたね、
ほらもうやっぱりみんなが一丸となって屋上にしがみついて、
しがみついて、やる中で、
いやもうゴミ箱は吹っ飛ぶ、チラシは吹っ飛ぶみたいな、
ね、
もう
波乱が始まる、
はい、まあ、はい、その中でですね、はい、ふうこさんも、はい、拙くと、なんと
拙くじゃないですよ、拙がなくでしょ、
拙がなくでも拙さもあったと思います
よ、拙くもありましたけれども、拙がなすがもう、
はい、
このありの司会進行やりとです、
はい、
で、その我々はそのね、
はい、
応援してるというか、はい、アンバサダーとして出演している、うん、奈良の富雄という地区、
はい、
ここに富雄丸山古墳というのがね、
はい、
これ YouTube の方で、
はい、
ちょっと公開しましたけど、いよいよね、はい、下に埋まっていた木管がですね、
はい、
全て出ましてですね、
はい、で木管の中身 も
中身 も、はい、その木管の上からまあ、いわゆるその東アジア最大と呼ばれて、もう多分国宝級だろうという 2.3 メートルにも及ぶ
蛇行剣ですね。
まだ国宝級ということですね、
はい、
その蛇行剣が出て、だから普通は丸い鏡なんですけども、こう縦型の四角い、それも60数センチもあるというでかい鏡がその木管の上に置いてあって、さあこれいよいよ木管を開けるとなったら棺桶ですよ。副葬品という言いますかね、それがいよいよたくさん出てくるんだ。
そう、何が出てくるのかっていう、
まあ、実は案外出てこなくてい
や、まあ、
意外と
出てきたは出てきたんです
よ。それがね、出てきたんです。鏡、こっちは丸い鏡、
はい、
丸い鏡が3枚、そして、串ですね。
あ、言ってましたね、
串が9個ぐらいですか、
はい、それも串って分かる形状で串ですか。
いや、なんかね、やっぱり木ですからね、やっぱりもうボロボロになって、でもまだちゃんと残っていたっていう、それでもね、やっぱりね、ちょっと見て鮮烈だったのがですね、赤く染まった塗料が、
塗料がね
ついておりまして、だから掘ったところ、その1600年前のその赤い色がですね、そのありまして、占いとかね、
うん、
ああいう祭事とか、そういう時に多分使われていたものだということで、うん、それが頭の部分に多分あるだろうということで、うん、まあこっちが頭だろうみたいなことでね、うん、でまあ発掘を中心的にやっている埋蔵センターの金方所長という方がですね、うん、これは多分女性っぽい感じがしますね、まあ、鏡があって櫛がありますからね、うん、みたいなことをまあマスコミでおっしゃってて、
うん、
まあ、それで20日の日にね、
はい、
当日その金方所長とですね、
はい、
まあ、いろいろこの古墳についてトークをする中で、
はい、
ちょっとあれは言っちゃっただけで、別に何も決まっ女性っぽいって言っただけで、ただそうするともう皆さんね、なんかこれもうね、埋まってたのは女性じゃねえかみたいなね、
はい、
うん、みたいなことをね騒いでるけど、ちょっと言っちゃったんですよねみたいなことをまあおっしゃってましたけど、
ね、まあ、でもそれがね、ネットニュースなり新聞なりにもうついちゃってっていう感じ
で、
ま
あ、しかしそういうふうなですね、
うん、
出土品があるわけじゃないですか、それをやっぱり中身を一応公開するような、まあ、それがメインのイベントと、うん、
はい、
中身は公開はしないです
けど、いや、まあ、っていうかそれがメインのイベントという時にですね、はいはい、やっぱりその嵐になるわけがいいですね、うん、やっぱ ぱりそういう幕張がございますよね。
それで、あのもう一つが今回そのお着物を作っていただいて、そうですね、確かに
風子さんもあなたもなんか
私のね、羽織をね、その大原和装専門学院というところの黒田さんという方中心にね作っていただきまして、いやまあ素晴らしかったですね。
それのお披露目もするっていう感じだったんですけど、
嵐の中足を見せてもとにかく早く物に濡れちゃうからっていうことでねやりましたけども、まあ素晴らしい出来栄えでね、私もそれ寒いのもありましたけども、それ着て帰りましたから近鉄で帰りましたから、そうそうね、
なるほど、もうそれもらってたことですか。
そうですそうです。
じゃあお芝居の時にも着るんですか。
ちょっとね、あの最後のご挨拶ぐらいカーテンコールぐらいそれをちょっと着てね、あの真っ白いお着物だったんですけれどもね、はい、あれは多分なんかだから結婚式の何かなのかよく分かりませんけれども、はい、意外とねこの生地がシルクなんですけれどもね、うん、細かい文様が入ってまして、それを全部真っ黒塗って一部分だけ染め抜いてその模様をね、
リフォーム的な感じ、
リフォーム的なリフォーム着物ということでね、まあそれもあるんですけど、やっぱりねその金方所長、それからその発掘に参加した方なんかとね一緒にトークをしておりましてですね、やっぱりその昨今ねニュースとかね何を見たってね楽しいことはないじゃないですか。で未来に向かってね、じゃあ楽しい何かがあるか、まあ来年ね大阪で万博も開かれるっていうことですけれどもね、本来であれば非常に日本社会全体盛り上がるっていうところですけれどもね、もうやめていいんじゃねえかみたいなねで未来にねなんかそういう明るい話題がない中で、まあその1600年も昔のことに思いを馳せて、でその金方所長なんか、いやこれ女性なんじゃないのかなとかね、そういうふうにまだ分かりませんよ、事実は分かりませんけど、そういうふうに思いを馳せるっていうことはなんかね、私そっちの方がよっぽどハッピーだしね、で私ね人間退化してるのに間違いないと思うんですよ、もはや。だってあの私たちそのうち字も書けなくなりますよ。
もうすでに書けないですよ
ねそれからあの飯だって作れませんよ皆さん、
そうですね、
ね、農業なんて何もできませんよ。
そうなんです
よね、それがねその昔のね1600年前のその木をね丁寧にくり抜いて、でその中にまあそこの誰かさ彼をね埋葬して、そこにあるこの銅鏡というのがねやっぱりものすごくその後ろのなんて言うんでしょう、
まあ細工がね、
模様がね素晴らしくてとか、
昔の鏡はその後ろの細工の方が凝ってます、
素晴らしい、でそれを木を伏せてそこに粘土でね、コテコテとこうね、こう周りを包んで、そこにその今度はでっかいこのね、あの刀をとかね、やってっていうその技術たるやね、いや相当なものであったろうし、もちろん冷房暖房ない動力もないっていう中でね、そういうことをやって、でお墓自体が相当大きいわけでしょ、百何十メートルあるって、日本最大の円墳なんですけれどもね、そんなものを作ってっていう暮らしの中でっていうのがね、なんかそれをこう想像するだに、なんか人間のこの1600年の時の流れの中でっていうところをね、私ね考えてた方がよっぽどなんか今の自分たちの生活のちょっと忘れているもの、だらしないところ、そして未来に希望を持てないところ、これをねなんかそっちの方から後ろの昔からなんか引き戻してね、自分の中にこう取り込みたいっていうようなね気分にさせられるっていう、そういう意味で言うと、そのやっぱり古墳なんていうのは奈良、それからまあ九州も多いですね、なんかああいうところの古墳なんかをこれからねいろんなところでこう発掘して、それをみんなでこうもう楽しみに見てねっていうのってすごくいいことのようなね、私は気がする、
古代のことはね、あれよく分かってないです
か、分かってないんですよ、
分かってないがゆえにっていうのはありますよね。
そうなんですよ、ちょうどねその丸山古墳っていうのが、まあ、400年ぐらいっていう、その前のねあの魏志倭人伝、中国のねあれに乗ってたのが200年前後の卑弥呼がいたっていう国を治めてた、で次に出てくるのが600年ぐらいのが中国の文書に載ってて、まあ、空白 の、 あの400年って言われてる、そこのまあ多分その金方市長に言わせると多分360年から70年頃のもんじゃないかって、10年単位であの人、なんかね推測してたんですけれどもね、やっぱり当時のね もうことを言ってもやっぱり流行り廃れみたいなのが流行みたいなのがあるらしいですね。いろんなものに確
実的なことですか。
そう、埋葬されているもの、それから埋葬の仕方で10年ぐらい20年ぐらいで流行り廃れがあると、
当時の
流行り廃れがあるということなんで、多分このその埋葬品を見るとその流行りの流行から見ると360年から70年頃のことじゃないかと私はその推測してるんですが、
なんかね、その日本列島に住んでた人たちってね、割と変わってるらしくてですね、はあはあ、例えばエジプトとか6000年のなんかね、6000年ぐらい前からの文化、うんうん、中国だって 4,000 年あるわけじゃないですか、うんうん、ところが日本列島に住んでる人たちっていうのは1万5000年も前に縄文土器を作ってるっていう、はい、世界に例がないんです。1万5000年も前に土器を作ってるって世界にない、この日本列島だけなの。
なるほど。
1万5000年も前に土器っていうものを、うん、に到達して、うん、そこから1万年何にも他にしてないっていうこれもね、私トップ的ですよ。
確かに、ね、
文明をね、何たる文明を築いてないっていう独自な文明なんですよこれ。
確かに、うん、それこそね、その卑弥呼の時代、ようやく文字ができて中国に残っているっていう頃には、うん、まあいろいろね、うん、国ができてとかあるんでしょうけれども、 そこまでの1万年ね、
その辺を比べるとね、はい、ものすごくその文明の差を感じるけども、うんうんうん、しかしどこもね土器なんか作ってないっていう時にですよ、はいはい、1万5000年前にもう土器に到達してるっていう、うんうん、そっから発展しようとしないっていうこの根性がね、はいはい、これやっぱりねもう気に入ってるんですけどね。
あ、なるほど。何かそこにはあるんでしょうね、その発展しないというか十分であるということがあったんです
ね。だと思うんです。だから過ぎたることをしないなんてかっこいいじゃないと思うわけですよ。あなたがおっしゃるみたいにね、うん、そのやっぱりその原点をやっぱりもう一遍たどりたいっていう欲もありますよ、うん、これだけ世の中がしっちゃかめっちゃかになってると、だ未来なんか見えないわけだから、うん、もう一遍そのニュートラルに戻ってね、うん、あ、ここからもう一遍始めて未来を見つけていこうと考えた方がやっぱりね、古代にロマンを持った方がやっぱりですね、未来見えますよ。
そうだと思います、うん、私ね、まあ、あの Google とかね、あの開くじゃないですか、はいはい、そうするとやっぱり検索した結果でなんかトップニュースみたいなのいろいろ出てくるわけですからね
確かに
だから僕はもうね、古墳とサッカーしか出てこないただね、サッカーなんかよりよっぽど古墳の方がね、私ね、あの記事を読んでてね、つい出てくるもんですからこう読んじゃうんですけれどもね、なんかその方がね、本当にね、心が落ち着きますねっていう感じですわ。
発見されるの待ってることあるってね、
うん、
ていうようなね、
そうです。いよいよね、丸山古墳で発掘されたその巨大な蛇行剣というんですけど、それの方もですね、奈良で特別公開がいよいよ始まるっていうことらしいんで、
はい、蛇行剣で名前もすごいですね。
すごい、蛇行してるんですか。蛇行してる
剣が、
剣が、
うん、もう本当何に使われてるのかもう分かんないような、うん、
ただね、これもね、金方さんが、いやこれあくまでも私の推測ですよという話だったんですけど、はい、ご披露していただいたのがね、うん、中国にね、そういう剣があって、これはね、こう7つぐらい枝分かれしているような
ね、 ありますなんか ね
あるでしょ、こういうなんかムカデの足みたいなやつ、
七七刀みたいな、
そうです、そうです、うん、七七刀っていうやつです、うんうんうん、その七七刀を作るのにですね、実はその剣のところにそのこう分かれさせるわけです、はいはいはい、こう作るわけです、なんか鉄かなんかのね、そこからこう打っていってムカデの足みたいにこう出していくんです。それをやろうとしたんじゃないのかと。
なるほど。
つまりそのあの蛇行じゃなくて、本当はあそこに何かくっつけようとしたんじゃないかっていう、ね、うん、その中国のそれを真似てね、それがこう蛇行して、ちょうど蛇行がですね6つあるらしいんですよ。その七七刀っていうのによくね、そっくりなんですって
。そうなんですか、
数が
ネーミング的にはいいですよ。七七刀よりも蛇行剣って、ちょっとなんか強そうですよ ね、うん、なんかね、
で作り方を見るとよくその似てると、うん、でこれ作ろうとしたんじゃないのかな、ただそれができなくて蛇行したんじゃないのかみたいな、
そんなこと言ってますけど、
いや、いろんなことやってるけど、まあ、そういうね、考えっていうのもね、はい、まあ楽しいじゃないですか、なんかね、みたいなところですね、うん、いい話がね、はい、聞けました、嵐の中で、ね、
そうですね、
うん、
楽しかったですよね。
楽しかった、はい、ということでちょっとね、メールいきましょうか。
はい、ラジオネームのりぞうさん、藤村さん、嬉野さん、風子ちゃん、こんにちは。渋谷区ののりぞうです。今日は曲をリクエストしたくてメールしました。先日はフジロック参加させていただきました。本当に楽しかったです。今回は HTB の物産展もあり、思い切って北海道とか遠い人も駆けつけて、ネットではおなじみの、でも初めましてな人たちとすぐ仲良くなることができました。藤村さんが遅刻されたのを待っている間も、実は全然待たされた感はなくて、ただ楽しく過ごしておりました。藤村さんが歌い出してからは本当にあっという間。みんな本当のフジロックだってこんなにはしゃがないというほど叫び歌い、そしてブブゼラを吹いて、もう最高でした。昭和歌謡、米米クラブ、 TM ネットワーク、およそロックでも何でもないその曲に誰もが集中して、藤村さんがアリスの名曲を歌い始められた時は全員がまるで自分のことのように歌っていました。藤村さんは感想では茶化しながら歌っていたけど、幼馴染が見守る中でこの曲を歌われているのを見て、なんだか涙さえ出てきました。その曲はアリスの遠くで汽笛を聴きながら、帰ってきてからも毎日この曲を聴いています。でも私にとっては藤村さんと一緒に合唱したのが一番なんですけどね。月末は藤村源五郎一座見に行きます。ふーちゃんの活躍も楽しみにしていますということですね。
普通にリクエスト来たの
ね。いや、まあフジロック、はい、ね、名古屋でやりまして、
大変楽しそうだった、う
ん、あの私のその小学校低学年時代の同級生の阿部ちゃんっていうのがね、はい、DJ を名古屋で長くやっていて、はい、まあ、彼が曲をね流したり、はい、私もやりながらっていうのでね、はい、フジロックやって、はい、まあ、あれもだからね、非常にこの変わった未来にね、はい、あの何の楽しみも見出せない中で日常をこう鬱屈している中で、はい、やはりね、なんか意味がわからんけど、ここに書いてあった通りですよ、フジロックと言いながら、はい、懐かしの名曲をただ私が歌うっていうね。あのイベントに、はい、大の大人がわっと駆けつけて、はい、一緒に大声出したり、はい、踊ったり、ね、ブブゼラを吹いたりだよね。
これもでもなんか去年もやってらっしゃる、ね、もう定番のイベントになってきてるんじゃないですか、はい、
ただそれをね、やっぱり楽しみにしていらっしゃる方もいるということでね、はい、このフジロックやってまいりました、はい、まあその世の中ね、暗い中ね、はい、うん、もう少しやっぱりこう意味のないことなんですよ、これはね、はい、全くね、意味のないことの方が私はすごくいいような気がして、その嬉野さんがさっきおっしゃってましたけど、うん、その、ね、土器がね、世界に先駆けてやったのに、あ、ただその土器だけでね、もう1万年ぐらいこう何千年もね暮らしていたっていうね、うん、それが一番私平和だと思うんですよ、
ね、日本列島に住んでる人以外多分できなかったと思うんですよ。1万年もね、なんかそれに付け出そうとしないなんてこと、
うん、だって我々本来ね、うん、この経済社会の中にいなかったらもっとね普通に楽しくやってたはずですよっていう、ね、うん、
一番ね宴会した感じでした。
パーってやろうやがパーってやろうやそれはもう土器ばかりを焼いてね、
だと思うんだ、
酒のこう入れる土器、はい、飯を入れる土器ばかりをね、
どこだを掘ればいっぱい出てくる。
毎晩宴会だったなんて、ね、ね、そんなのがねあるとねいいですよ ね、
ですよね、
ということでじゃあ、はい、1曲目いきましょうか、
は
い、
それでは本日1曲目です。アリスで遠くで汽笛を聞きながら、どうぞ。お聞きいただいたのはアリスで遠くで汽笛を聞きながらでございました、はい、
アリスですね、
はい、
懐かしい、私なんかも本当に、
あ、そうですね、
高3ぐらいです。
あ、そうですか。
この頃はそんなにアリスでバカみたいに売れてなかったですね。
あ、そうかそうか、これ初期の頃ですか。
若者好きでしたけどね、
うんうん、いや、まあその同級生ね、私愛知県の新城市っていうところでね、うん、あのまあ田舎ですよ、うん、まあその田舎をね出て名古屋に行って、まあ最終的には札幌に来るわけですけれどもね、うん、まあ確かにそのね友達がねいる前でね何もいいことがなかったなんて言ってるとね、いや、まあ名古屋ではあんまりいい印象ないんですね、私確かに、ね、実はね、
あんまり、あのフレーズはだけどね、うん、若者好きですよ。
そうですよね。
やっぱりその自分にあんまり対してそのテレビとか映画で見るほどね、華やかな人生ないじゃないか、青春なんかなかったじゃないかと思いながらもですよ、はいはい、何もいいことがなかったこの街でって歌い上げてくれるっていうのはね、
いいですね、
ちょっと自分の方にも繋がってくるとかあっていいんですよ。
そういうことですよ、そういうことですよ、そういうことですよ。なんかしんみり来るのは、うん、なんかすごくネガティブなように聞こえていて、
そのネガティブを肯定してるんですとか、
ね、肯定してるってことだ、
そこから始めようぜって言ってる、
あ、そうやね、
もしから始めようぜって言ってるわけですよ、はいは
いはい、ネガティブのことを肯定するっていう、
ね、
う
ん、私だからあの歌好きなんです
よ。あ、ちょっとメール行ってまいりましょうか。
はい、ラジオネーム在宅ラジオさん、皆様お疲れ様でございます。毎回ありがたく拝聴しております。昨今の閉塞感あふれる社会情勢の中、この番組の中で語られている考え方やあり方が世の中のスタンダードであればなぁと毎度思う次第であります。資本主義の慣れの果てに生きていかねばならない苦しさというか虚しさというか、そういうものを抱えざるを得ない状況下で唯一の光と言っても過言ではないこの番組、末永く続いてほしいと思います。季節の変わり目です。皆様どうぞお体にお気をつけてお過ごしくださいということですね、
はい、続けてね、その、はい、もう一つメール読んで、
はい、ラジオネーム馬の骨さん、 藤村さん、嬉野先生、風子さん、こんにちは。私もパーフェクトデイ大晦日に見てきましたよ。私は50代後半、独身、一人暮らし。工場での交代制勤務を日々淡々とこなし、波風立てぬよう粛々と生活していますが、時々ふとこんな暮らしを続けることがいいものなんだろうかと考えてしまうことがあります。しかし主人公の平山と自分を照らし合わせながら、映画を見ていくうち、こんな自分の生活でもまあいいんじゃねえのかなと思うようになりました。それから皆さんのお話にもありましたが、これからの生き方は戦うから抗うにシフトチェンジすることでうまく乗り切れれば良いのかなとも思います。皆さんの活動も楽しく拝見しております。これからも期待しておりますということですね。
なるほど。いや、何でしょうね、その彼ね、馬の骨さん50代後半、まあ一緒ぐらいの年ですわ、
はい、
独身一人暮らし、こんな暮らしを続けることがいいものなのだろうかと。わかるんですよね、やっぱりそれはね、なんとなくね、いいんだろうか俺これでってね、うん、思うって、うん、じゃあなんでね、いいんだろうかって思っちゃうんでしょうね。
確かにそれありますよ、
うん、思っちゃうんですよ、うん、なんででしょうって考えると、それは何か違う指標みたいなことを押し付けられているというか、うん、50代でもう独身じゃダメだよという指標というものを押し付けられているんじゃないでしょうかっていうことですよね。
なるほど。
それが世の中によって、その時代によって多分大きく変わっていく、きたんでしょ
う、うん、
だからその土器の時代からね、その古代の時代から、分かりませんよ、うん、この50代で一人暮らしっていうのが何が、それハッピーじゃんっていう、ね、思想だったのかもしれないし、うん、いうことは今この人がいや、こんな風にで俺いいんだろうかって思ってしまう、これ思いがこれが続きすぎると、うん、いや生きてる価値なんかないなという風になっていくわけでしょ、うん、どこからそういう風に思っちゃうんだろうってことじゃないですか、
うん、あれ私自身がそのこれでいいんだろうかって思ったことはないので、
ないですよないですよ、
本当に何してる
ないの、
前向きですね。
そうなんだから、そのこのパーフェクトデーをね、うん、見て、その役者さんがやってらっしゃる役が多分平山って役だと思うんですけど、うんうん、毎日感動したようにね、うん、うちの中でも同じことやってて、
うん
ね、ドアを開けて前に空を見て、缶コーヒーを買って車に乗って現場に行ってってことでしょ、
うん、
それは反対はしようにずっとやってるっていう中にですよ、うん、我々もやっぱり水曜どうでしょうの前枠アートワークで、はいはい、あそこの公園に、
はい、
もう定点観測に髪の据えたまんまで動かさないって、毎回毎回あれかと、
うん、
これでいいのかなと思ったことないわけでしょ我々、
はいはいはい、
毎回毎回定点だから、
ええ、
あそこの松も随分成長してないとか、うん、あるんなればちょっと桜が咲くとかね、
後ろにマンション
だったけど、これ動かさないからこそ微細なところにやっぱり神経がいくじゃないですか、
うん、
細かなところに目がいくってことじゃないですか、
うん、
そこのところにですね、
うん、
やっぱり変化はあるわけで、
変化はあります、
ね、その人個人がやっぱり楽しんでる部分はあるわけで、
うん、
そこに特化してくよ、そんな、
うん、
誰かに自慢するために生きたわけないです
よ、はいはい、それを変えなかったからこそ、だってもうあそこが聖地と言われるまでになったわけです
よね。
だからあれをね、前枠を取るとき、実は初期のっていうか何ヶ月かぐらいはですね、あの旅先で取ったりとかね、いろいろやってたんです、
う
ん、
場所探してました、
場所を探してね、
うん、
あのやってたんです、
うん、
それは多分私の発想だったんでしょう、
うん、
でもある時からもうここでいいじゃないのかと、その近くの公園だし、うん、みたいなことを嬉野さん言い出して、
うん、
もう定点でいいんですよ、もう同じところでやった方がいいんですよ、
うん、
確かにな、
うん、
なんかね、そのアイデアがどんどん出てくればいいですよ、
はいはい、
だけどどこかで枯渇するんです、
うん、
枯渇するんだったらもう最初から変えなくていいじゃない
です
か、
そうそう
ですよ、
そうそう、それをね聞いた時にね、あ確かにめんどくせえしここでいいやっていう ね、うん、
ね
気がして、
はいはい、
でもね世の中違うんですよね、だから我々あの前枠後枠をあの公園の一箇所でずっと撮るっていう、あの行為は世の中にもうすでに抗っているっていうことなんですよ、
あそうですね、うん、
これね内田達先生がおっしゃってました、
そうですか、
この番組は世の中に対して非常に反抗的だと
言ってましたね、
言ってました
言ってました言ってました、
三者なんですよこの番組は、
反体制派ですからね、
反体制派なんです、この番組は常に挑んでいるっていうようなことをね、うん、おっしゃってましてね、その一つがあの前枠後枠ですよ、
うん、
やっぱり同じ場所で何にも変わらないことをずっとやり続けているっていう、だってみんなねやっぱりテレビ番組なんにしたって、普段の会社の仕事にしても、うん、まあ、生活にしても何か新しいことを、
うん、
何か新しいものを買うためにと、う
ん、ここは作り出さないとみたいなことですよね、
作り出し、作り出すし、それを を享受する、うん、作り出したものをいち早く享受するということが幸せにつながるということをみんな本当、うん、今考えるとちゃんちゃらおかしい話ですけどでもこれ間違いなくほぼ全員が信じてたでしょ、うん、新製品が出たらいち早く買うことによって、うん、私は幸せを得るんだみたいなね、うん、それがもう完全に崩壊してるっていうことですよね、うんうん、その中であの水曜どうでしょうあの前枠ハット枠ずっと同じところで取り続けてやっていたっていう、うん、あの事実に旗とやっぱりね、うん、気づくわけですよね、
う
ん
う
ん、
でもあれ場所を変えなかったがゆえにあの中身でやってることに目がいくってあるじゃないですか、はいはいはい
はい、それもありますね、
うんうん、やっぱりねそういうことなんですよ
見栄えは変わり映えしなくても
全体がもう変わり映えないってことが入ってくるともう全体に目いかなくていいんだと思うじゃないですか。
あなるほど。
その時中身の4人が何してるかという目がいくってことなん
です、は
い、
あ
そうですよね。あれ場所を変えるっていうことは多分ごまかしてるんでしょうかね。
どっち目行っちゃったりしますし、ね、
見に行っちゃうから ね、いろんなどこだ目新しいだろうみたいなね、はいはい、ほらちょっと変わったことやってるだろうみたいな風に何か場所を変え何か品を変え手を変え品を変えっていうのはそういうことでなんとか満足を得ようとしてるんでしょうね、うん、だけどそこに満足感多分、うん、ずっと一生得られないですよね、
う
ん、
そうですね、
そういうことやってると
我々だからそのなんかみんなやっぱり体質的に近いんですよね、うん、あれに異論を挟むっていなかったです
いなかった
です、ね、なんで前が同じなんていなかった
いなかったですよね、
ですよね。
これってなんかちょっと目新しくないしちょっと逆に飽きられるんじゃないですかみたいな
誰も言わなかった、
誰も言わなかった
まあでも確かに質が一緒なんです
と言いつつ今日あのね大阪で収録をしておりますけどね、うんまあ、ある意味場所は変わってますけれどもねやってることは変わらないですよね、
まあ、でもそれはオタクさんたちの仕事だからね
そうですね
それは全然話と違うなお前またお前もまた目先だけなんか変えることにさやっぱりお前もあんだぞお前そういうところに追われてるっていうところがさ
いいね、まあ、自分にお前ごげんかっていうのはね最近なかったけどね
また殴られちゃいました今私
目の前のことにね、はい、そんなにね、うん、変わらず、はい、だからこんな暮らしを続けることがいいのだろうかとなぜ思ってしまっているんだろう、うん、これは私ではなくて周りがおかしいんじゃないのかって考えた方が今は正論ですよ、う
んうん、変わんなきゃいけないみたいな
変わんなきゃいけない世の中に合わせる必要なんてもうないですよ全然だってみんなおかしいと思ってんだ
ね
みたいなことですよね、はいはい、じゃあ曲いきましょうか、はい、
それでは次は嬉野先生のリクエスト曲ということで、
はい、
それでは参ります。エレファントカシマシで陰りゆく部屋どうぞ。